届けしましたのは千里大江、大江千里さんの You ジャズバージョンでした。ニューヨークにお電話つながりました。千里さんにお声いただきます。アロハ
ー。アロハ
ー。お久しぶり。
ご無沙汰してます。久しぶりです。
こちらこそ。今、はい、ニューヨークは夜の
9時ちょっと過ぎぐらいですかね。
そうですか。今どんな季節ですか？
ここ2、3日で随分暖かくて、まあでもニューヨークって冬も部屋の中はもうパンツ一丁って感じなんで、まあ、そのままであんまりなんか変化はないんですけど、はい、温度計を見ると78度ですかね。
あ、じゃあ暖かいですね。
そうですね。僕が住んでるブルックリンは桜が咲いてて、もうなんかパチパチ自撮りですけど撮ったりなんかしてますね。
そうですか。じゃああまりハワイと気候が変わらないのだなと今びっくりしたんですけど。
ハワイって今何度ぐらいですか？
今同じぐらいですね。
いいなもうハワイのお友達のフェイスブックとか見てるとね、もう波に朝乗ってきてこれから事務所とかっていうのにもういいねをしながら目がハートマークになっちゃってますね。
いやでも逆にニューヨークからの、ね、そういった写真は刺激を受けるばかりで、
そうですか。もうスメリーで汚いしね、もう常に誰かが怒鳴り合ってて、まあそれもなんていうかな、まあニューヨークの、まあ、刺激の一つなのかもしれないですけどね。
そうですか、うん。まあ、でも久しぶりにハワイにいらっしゃるという便りが来てびっくりするやら嬉しいやら。
5月の21日、ね、火曜日ですけども、
はい、
ブルーノートのハワイでライブをトリオで、大江千里トリオでやることが決定いたしました。皆さん
嬉しいです。おめでとうございますというかありがとうございます。
いやーもう本当に今こう電話を持ちながらね、深く神戸を垂れております日本人ですから。
いやそれにしても2014年と2016年にハワイに来てくださったのがまだ、
はい、
まだまだ記憶に新しいと。
僕の、ね、子供たちをハワイに、呼びたいってことで、その、はい、まあ、お金作りというかね、資金作り
で
コンサートをやりに行ったんですけども ね、
16年は熊本の方の支援もされましたから、
そうですね、福島、熊本、
そうでした。
そして、まあ、東北、
はい、
いやでも1回目に行った時にちょうどそのイベントを一緒にやって、まあ、ハワイ側を全部受け止めてくれた春日さんっていう友達、
はい、
それで友達になったんだけども、まあ、僕は当時タバコをね吸ってて、結構ハワイは建物から遠くに行かないとタバコは吸えないじゃないですか、はい、なのにスパスパスパスパスパス吸ってて、それでもうしょうがないなって、僕はピアノの練習のスタジオとか行って、外に出てくると、はい、タバコって新しいやつを買ってね、僕に与えてくれてたの。それで全部終わって帰るときに、また2回目やりたいけどその時力貸してくれるって言った、もちろんっていう話をね、2人でして、その和田さんが買ってくれたタバコを持って僕はニューヨークへ の飛行機に乗ったんですけども、途中でトランジットの時に吸うタイミングがなくて、そのままこのスメリーな僕のアパートに持って帰ってきたんだけど、ちょっと待てよ、そのままこれ吸わないで、なんだろう、取っとこうって思って、で、それがきっかけで僕はタバコをやめたんです
。うわぁ
すごい。いまだにその銘柄は言いませんけども、メンソール系のタバコがお守りのようにずっと置いてあるんですね。
じゃあそれからはタバコを吸おうともしていないと。
いや、タバコ自体は嫌いじゃないし、人が吸ってるのを間接的に、ああ、いいなと思って、クンクンっていうのはあるんだけども、だけど自分から吸うってことはもうないんですよね。だから、まあ、2回、チャリティーをね、ソファーやらせてもらったんですけども、
はい、
たくさんの、 あの人が集まってくれて、やっぱりその同じ日本にね、あの向けての愛というかね、そういうのをこういっぱいもらって、なんか自分もそのプロセスの中で、あのなんていうのかな、気持ちがこうクレンジングされたというか、だからタバコを吸わなくてもなんとなくいけそうな気持ちになってブルックリンに帰ってきたら、このスメリーなブルックリンでって空気を吸うと、あのあれってなんかこうイオンの度数が高いような、なんかそんな気持ちになってそれで本当なんですよ。それからあの僕はずっとタバコを吸わないで、あ今日も吸うかな、でも吸わないっていう日々をずっとで過ごしているわけなんですよね。
まあ、今回の勝田さんからもう、はい、いち早くそのブルーノートの講演の話が舞い込んで、届けられて、で、またご縁をつないでいただいたんですけども、
はい、ありがとうございます。
いや、5月の21日火曜日です。2つステージ用意されてるんですね。
そうです、6時半と9時と、なんかあの6時半の方は、まあ、時間的にあれなん、いい時間なんですけど、9時とかになるとみんな車で帰っちゃったりとかすると集まってくれないんじゃないかなとか、ね、いろんなことばっかり考えちゃうんですけども、まあ、とにかくもう決まった以上は一人でも、たくさんの皆さんに、本当に楽しいステージをお送りしますので、今回トリオなんで、
はいはい、
はい、ここ2年ぐらい僕アメリカのいろんなところにソロで武者修行で回ってまして、そんなソロピアノで広がった自分の中の、まあ、経験値とイメージ、はい、それをまたその音楽にキャッチボールでトリオという形で、ハワイで伺うことができるんで。
そうなんですね。このスペシャルトリオのお二人もちょっとご紹介、千里さんからしてくださいますか。
はい、その、トリオのですね、メンバーはプエルトリコから、ヘンリー・コール、マカルア・クインシー・ジョーンズとかの、バンドで、ブルーノートも出てますけれども、グラミーウィナーのヘンリー・コールっていう、非常に、なんていうのかな、オールドスクールなジャズというよりは21世紀型、なんかとても革新的な、いろんな変化に富んだ面白いドラマで、リズミックミーターとかサブディビジョンとか、こう小説をいろんなこう形で割っていくのとかも得意で、まあ、僕の曲の中に5拍子7拍子9拍子みたいなとこもあるんでね、なんか化学変化が起こりそうな、そんな彼です。はい、そして、ベースは、まあ、ニューヨークの、うん、もうかなり重鎮、若いんですけども、結構バイプレイヤーとして頑張っているマット・クローゼっていう、非常にこう支えてくれるどっしりとしたベース、そして、大江さんにこのトリオで伺います。
うわ、素晴らしいトリオですね。
はい、素晴らしい、
素晴らしいですね。
この3人でやるのはこのハワイの2セットだけなので、なんかまたそのタバコじゃないけども、これがきっかけで何かスパークして、今度はやめるんじゃなくて、この3人で何かが、至ることがね、起こる、何かそのケミストリーの日になるんじゃないか。あとですね、この5月の21日っていう、これ全く偶然なんですけども、はい、僕がポップで大谷ですってデビューを、1983年にしたのが5月の21日なんです。
うわ、すごい。
はい、だから僕的になんかわらびに言ってて、大谷ポップにデビューっていうね時と、今まあジャズやってますけど、いやー、なんか35年、でもなんかこうやって音楽を今もドキドキしながら、まあ、やれて、まあ、随分年は重ねましたけども、でも気持ちはまあいつももっと先にって、もっとやりたいっていう、そういうワクワク、ドキドキ、 のまま今もやれてるので、まあ、そういうなんていうんですかね、自分のなんか今のすべてをね、
はい、
その日にこうぶち込むっていうか、膨らまして皆さんとシェアして楽しい夜にできればいいなって思ってます。
昔からのその大江千里ファンも羨ましいなと思う、きっとハワイ公演だと思いますので、千里さんのそのね、年を重ねたその活動の中の大切な一日を見せていただくっていうのは、これまたちょっと貴重だなと、はい、音楽ファン、千里ファンとしてはそういうふうにも思います。
あー、カリさんありがとうございます。いや、僕にとって2回目かな、2016年ですよね、
はい、
チャリティーをやった時に、なんか帰り間際になんか一緒にこうやったそのスタッフの人が何人か、今度ブルーノートで機械やってください、僕もやりたいですよ、うん、なんていう話がね、うんうん、ちょこっと出てて、そんな日がいつか来るんだろうかって思ってたので、それが2019年、もうすぐ来月の21日、
うん、
なんか僕のデビュー記念日に、そうやってハワイでなんかまた新たなチャプターが始まるっていう、自分でもね、なんかそんな気持ちがしてますんで、気合い入れて最高の演奏を持ってできるようにハワイに向かいますんで、皆さんぜひにいらしてください。
でブルーノートっていうのは千里さんにとってもやはり一つ、うん、まあ、目標というか以前からのありましたか。
ジャズのブランド伝道ですからね、だからブルーノートにこう認められるとで、まあ、そういうのがあって、で僕はまあジャズにまあ転向した2012年、ボーイズマッチはスロー、男は成熟するのに時間を要するっていうタイトルで、
そうでした、
ジャズデビューしたんですけど、その時まずやっぱり日本のみんなにね、凱旋したいっていう気持ちがあって、手紙を書いたんですよね、ブルーノートの人に。でしばらく音沙汰なかったんですけども、 やりましょうかっていう話になって、
はい、
ブルーノート東京での公演が決定して、まあ、ニューヨークは仲間と、まあ、僕はメインではない、深夜の会とか出たことはあるんだけれども、やっぱりこのブルーノートはハワイとかブルーノートミラノとか、まあ、北京とかいろいろありますけども、やっぱブルーノートでやれるっていうことはなんかものすごく幸せなことだし、ラッキーだし、なんかいろんな自分の音楽に関わってる人の愛とかリスペクトとか、だからそういうものに支えられてその瞬間があるんだなっていう、まあ、そういう特別な場所ですね。
まあ、千里さんはその、まあ、ボーイズマチュアスロー、自らがそのタイトルのごとく
47歳でアメリカに来て、ジャズの大学でジャズピアノ、ね、専攻で入って、
はい、
で卒業してボーイズマチュアスローを出したのが2012年、52歳ですね。
はい、
はい、今年はもうどんどん取る一方でこれ逆に逆算して戻れないからって思うんですけどね今年から弾いていきます
まあそのね、ポップスされてた時も、まあ、ピアノ弾きながらいつかはそのジャズちゃんと勉強したいっていう思いがあったという中でニューヨークに行かれたわけなんですけども、実際にその今ジャズピアニストをニューヨークでまた日本で活躍このようにされる中で、うん、やっぱりジャズっていうのは音楽としていいですか大江さんにとって。
かりんさんはジャズってどうでしょうね、聞くときにどんな感じですか。
うん、自由な感じがする
そうね、僕もすごくこう大空を飛んでるような、ね、気持ちで演奏できるときや時々あるんですけどなんかやっぱり学校入って、あ、こんなに数学的な論理的なを覚えなきゃいけない規則いっぱいあるんだってことを初めて知って、卒業までにとってももう時間がないというか間に合わなくて、 そのボーイズマッチョスローを出してからが本当の勉強の始まりみたいな、なんかこうライフタイムのスクールに改めてこう卒業と同時に入ったっていうような感じで、まあゴールに果たして死ぬまでにたどり着けるのかなっていうような感じもあるんですけど、だけど今のガニザもおっしゃったみたいに自由な、なんか本当に音楽をもうモーメンタリーに一回きり一期一会でその場で起こる、まあでもポップもロックもどんな音楽も、まあ、究極的にはそういうことなのかもしれないけれども、ジャズは本当にフリートークのようなキャッチボールがその場でパーンってスパークすると、もう本当に身震いするような瞬間があって、それがまあ魅力だし、あと、まあ、僕のセンディジャズっていうのは最新作のボーイズマチュアスローなんか、ボーイズ&ガールズなんかはポップ時代のかっこ悪い振り方とか十人トイレとかユーとか、そういうさっきもかけていただいた曲をジャズにこう翻訳して、やってるアルバムで、だから そのソロで作ったアルバムのコンセプトが、なんか僕自身がようやくこうアメリカに来て10年経って、ジャズにこう向かい合ってる、そのこうちょっと何ですかね、緊張した感じが少しこう皮がむけて、いやなんかポップミーツジャズ、ジャズのミーツポップで、なんかこう敷居がなくて、なんか僕にしかできないようなジャズを今後はなんかもっともっと作っていっていいんだよなというふうに思えてきている今日この頃で、
千里さんにはその引き出しというかポップの部分もあるから、そういう意味では千里さんだけにしかできないジャズっていう
のが、そうですね、そういうのがもしあるとすれば、やっぱ追求していきたいし、やっぱニューヨークはジャズの本場って言われてて、まあ、オールドスクールの素晴らしいこうレジェンドの人たちがもう本当にたくさんいらして、でなおかつ新しく出てきた才能豊かな人がいっぱいいて、じゃあ僕には今58歳で今年の9月に9になろうとする僕が死ぬまでにじゃあ何ができるんだって思った時に、あ、僕はポップでずっと全身全霊込めてやってきた人間で、で今ジャズ大好きで、もう15歳からずっと聴き続けていたジャズを第二の人生のチャプターでやってて、じゃあその両方の音楽に敷居がなくて僕の中でスパークしてこう広がるっていうのは、もしできればこんなに面白いことはないって、思うようになってきて、まあ、それはそのボーイズ&ガールズを作ったことによって、昔の曲をモチーフにしてそこからこうジャズにアレンジしていくっていうのは結構大変だったんです、でもその大変のプロセスを超えた時に、ジャズだから難しくしなきゃいけないとか複雑でなきゃいけないってやんなくても、U とかかっこ悪い振られ方とか、あんなキャッチで明快なイントロがあるんだから、あれをリスペクトしてそのままやろうぜって自分の中で目から鱗じゃないけど初めて思えた時に、やっとなんかこうじゃ自分の中の音楽がぐるーってこうゆっくりこう音を立てて回り始めたっていうか、ジャンルじゃなくて自分が作ってきた音楽全部が愛おしいっていうふうに思えた瞬間なんですね。
今年の千里さんの2019年のテーマコンセプトがビヨンドジャズ、ジャズを超えてっていうふうに聞いてましたが、そういうことだったんですね、
そうなんですね。お前ジャズ極めてないのにビヨンドするなよって突っ込まれそうなんですけどもいやだけどなんかジャズに深くイントゥーして、ジャズにしっかりとそこで立てば立つほど、やっぱり自分にしかできない形の音楽というのは必ずあるはずだし、やっぱ僕は日本人で大阪生まれ大阪育ちで、やっぱそういうのもやっぱ音楽のフェーズとして必ず重要になってくると思うし、 やっぱ何か見つかるぞっていう、なんか、ホープっていうか、飽くなき戦いというか、なんかそういうのがね、なんかものすごく面白くて、最近は、燃えているんですけども、やっとそのアルバムでそういう気持ちがちょっと見えてきたときに、これからじゃあ、トリを作って、ドラムとベースとピアノの、まあ、ピアノトリオという形は、まあ、よくある形でジャズの基本と言われるようなセットですけども、あえてやっぱりそのスタイルに挑戦してビヨンドジャズのサウンドを僕なりに追求してみたいと思って、今回は、まあ、かっこ悪いふざり方とかレインとか、
はい、
ユーとかそういう曲もありますけれども、まだ聞いたことがない、これは何なの、ジャズ、ロック、ヘビメタ、ジャンルをこう飛び越えたそういう世界観の岡岡の新曲も、ヘンリーとマットとセンリーで演奏しますので、皆さんぜひ聞き届けに来てください。
そうですか。5月21日火曜日、ブルーノートハワイ、はい、6時半と9時、はい、まあ、これ2公演見られるならば2つ見た方が違ってそうですから、いいですね、じゃあ。
そうですね。2回見れば、ディスカウントとかあればいいですけど、それはないんですが、でも、それ以上の、楽しい、
ね、
経験できるように、しますんで、
はい、
皆さん、はい、ぜひぜひぜひ、はい、来てくれて、2セット見てってください、ぜひ。
現在、ブルーノートハワイ .com、ちゃんとウェブサイトの方からも、案内があって、バーが、はい、バーもテーブルも VIP もチケット現在出てます、はい、ぜひ5月の21日火曜日6時半と9時、9時まだワイキキはにぎわってますし、千里さんが心配するような静かな感じじゃないですから大丈夫です。
いやー、本当に皆さんに来ていただきたいですね。本当にニューヨークで、ライブやって、まあ、ニューヨークだけじゃなくていろんなところ行って、本当にやっぱり聞いてくれる人がいて、そこに向けてやっぱ音楽が本当に一期一会で生まれるんでね、やっぱり本当に皆さんに来てもらわないとなんかと思います。
はい、今日聞いてくださってる人は必ず足を向けると思います。
あ、はい、ぜひ皆さん来てください。待ってます。
ね、全てが出会いだと思います。ね、千里さん、そう、それまでにハワイに来られるまでにはどんな予定なんですか？
僕ですね、実は今日さっき日本の、まあ、皆さんもよく知ってる方ですけども、ポップスのね、曲を久しぶりに、詩と曲等を書かせてもらって、まあ、それが、無事に、うまくいって、生み出したばっかりなんですね。だから今日はそれが一つ終わって、ポコってこう生み出して、はい、ちょっと体重が軽くなっている感じで、この後はですね、日本ツアー、トリオでの日本ツアーに向けて、この日本ツアーのトリオっていうのは、まあ、ドラムがアリホニックっていう、またちょっと違うドラマなんですけども、ベースはマットで、ピアノ僕、まあ、いろんなところをこう回って、まあ、それまでもですね、ミネアポリスで、一つ公演があったり、しますね。
わあ、じゃあかなりいろいろ回られてからのハワイっていうことなんですね。
はい、
そうですか。まあ、アメリカも大きいですし、そう、日本に行くとなればまたね、移動距離もありますし、
そうですね、ま、東海岸からだとこうハワイも日本もなんかとってもこう物理的に遠くて、なんかアメリカだからすぐ行けそうな気もするんだけども、実際すごく遠くて、僕の中の大好きなハワイがなんかとっても遠い場所にあるって、でも逆に考えるとね、だからこそそこに行けるっていうことをこう味わおうっていう気持ちにもなれるんでね、日本ツアーで温めて、まあ、ドラムは変わりますけども、逆に言うと すごく新鮮な、その日ならではのインプロビゼーションがたくさん、出てくるヘンリーとの会を皆さんに楽しんでもらえると思うんで、
はい、
日本ツアーで盛り上がってテンション高めにハワイに乗り込みますんで、
楽しみに
待っててください、
はい、あっという間に30分が経ってしまいまして、もうまだまだあのお話なんか心地よく聞いて聞いてるって感じで私も聞いてましたけれども、
セリ
さんのあの声を、
はい、しゃべってしまいました。
あのいやいや、あのまたハワイにいらっしゃるまでもお声をいただけるチャンスがあるならば、あのどこかでまた、
はい、あの
報告しながら、はい、
はい、
ハワイに向かえればと思います。
第2弾第3弾
あ、はい、嬉しい。
じゃあ、
はい、あの CD の方もセリさんの方から届けていただいて嬉しいです、はい、あのじゃあそれまでには千里ソングをピアノ曲を聴いて、で千里さん待ちますので、はい、あの、はい、ぜひもうハワイもうみんなで待ちたいと思いますので、楽しみに来ていらしてください、
はい
はい、最後あの一言あのいただけますか、
うん、あはい、僕の中のハワイっていうのは、人生で初めて妹と二人で旅をしたクリスマス、から年末のカウントダウンでした。ワイキキの、カラカワ通りが人でいっぱいになって花火が上がって、妹と二人でなんか、なんでお前と一緒にあの旅せなあかんねん、こんな瞬間に行って二人であ のそんなあの口喧嘩をしながら迎えたのが最初だったんですけども、その時に、経験した花馬部屋で、魚と泳いだこととか、本当になんか心も体もあのクレンジングされたハワイでの経験が僕の中 の, あのベースになって、ポップ時代にもお願い天国とかハワイへ行きたいとかたくさんハワイに滞在して書いた曲があります。人生はそれからあれから10年も20年も流れ、今今日こうやって皆さんに、電話を通じて、ラジオで喋ってるわけですけども、またハワイで、自分の中の聖地に戻ることができるっていうのをとっても嬉しく思ってるんで、精一杯最高のステージをやりたいと思います。無心でぶつかります。
5月21日お待ちしますね。大江千里さんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。また
また、マハロー。
マハロー。